します。坂本範彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本範彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日もリスナーの皆さんの企業の役に立っている内容でお届けいたします。今日坂本先生にお話をいただきたいなと思ってたことがありまして、
はい、
まあ、先日もジュンク堂書店那覇店様の方で、まあ、特イベントがありまして、本の中から学ぶことってやっぱり改めてああいう本屋さんの場とかに行って思ったんですけれども、ベストセラーの中で、
はい、
ちょっと私がですね、非常にこう感銘を受けたけどもっと深く学びたいなと思ってる本がありまして、ザ・ゴールっていう本なんですけれども、はい、まあ坂本先生もあれは読まれたことはありましたでしょうか。
はい、はい、推奨しておりますね。はい、
推奨、はい。で、そのですね、本を読んで、こういう考え方が企業の成功に役立つっていうようなところをですね、まあ、その本に書かれている、教えられている内容から、まあ、ご紹介いただければなと思っていますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい。で、まあ、ザ・ゴールなんですけれど、書店でね、見かけられた方も多いんじゃないかなと思いますが、まあ、250万部ぐらい売れてる、まあ、ベストセラーで、まあ、今は、漫画版も確か出てると思います。はい。で、そちらで読むのも、すごくいいのかなというふうに思うんですが、で、ザ・ゴールで言ってるのって、元の話は、あれなんです。工場の製造管理のちょっとお話なんですけれども、どうやったらね、一番、効率よくね、製品が出来上がるのか、ね、コストも時間も抑えて出せるかっていうところなんですけれど、まあ、一番の特徴は何かっていうと、そのボトルネックっていうのを見つけましょうねっていうお話なんですね。で、ボトルネックって何かっていうと、ボトルのネックなので、瓶の口っていうことですね。要は、この仕事の中で一番、急所になってるところはどこなのかというところですね。で、そこを改善すると、物事がすべてうまく流れ出すという、その一点ですね。ここを見つけるっていうことをやって、で、その全体的に、全体の成果を、上げようというふうにやるっていうのが、全体最適理論というんですけど、この全体最適の考え方の一番大事なところになると。まあ、それを解説してくれてる本で、すごくね、わかりやすく、小説形式で解説してくれてるので、すごくわかりやすい本で、世界中で、ベストセラーになってるというような感じですね。はい。
まあ、実際に、その本の内容を実写に取り入れて、うまくいったっていう、製造業の企業さんは非常に多いっていうふうに、いろいろ伺うんですけれども、じゃあそれをこれから初めて起業する我々起業家が全体最適ですとか、他その本に書かれていることを活用するってなると、例えばこういった活用の仕方があるとかっていますでしょうか。
はい、そうですね、特に最初起業するときって、多分やること結構多いと思うんですね。
そうですね。
まあね、自分の商品にまつわるところだったり、営業だったり、集客だったりとかって、やることがいっぱいあると思うんですけど、まあ当然ね、その辺がガーッとできちゃう人はいいんですけど、大事なのは、どこにフォーカスを当てるかっていうことなんですよね。うん。特に最初って一人でやる人が多いと思うので、最初から仲間ね、入れてやってる人はいいんですけど、まあでもそれでもやっぱりフォーカスするって大事で、何にその集中させるか。で、人って力が一番発揮できるのって、一点に集中した時なんですよね。うん。多分皆さんもそうだと思うんですけど、お仕事とかでなんかね、今日これだけやろうって言って決めてやったら、すごくね、そこが物事進んだりとかっていう形で。で、結構、もったいないのが、やっぱりその焦点がブレてしまうというか、やることが多くなっちゃって、なんかあれもこれもやらないといけないってなっちゃうと、やっぱり、 どんどんスピードが遅くなってくるっていうところですね。で、そのフォーカスさせるところをどこに持ってくるのか。うん、で、それが、その、そこの一つをすると、全部改善していくよっていうところに集中させていくっていうのをやっていかないと、事業っていうのが成長していかないので、まあ、それを、まあ、その、フォーカスするポイントにつけるために、その、まあ、全体最適っていう考え方が、まあ、すごく、有効だというところですね。はい。
その、全体最適っていうと、まあ、今、その、先ほど言われてた中で言うと、ボトルネックに当たるところがどこかっていうところを、全体を俯瞰して、
はい、
探し当てて、そこを改善するっていうところが、
はい、
今先生がおっしゃられてた、その力の入れどころっていう印象
ですか？そうですね、
はい。
はい。そうですね。なんで、例えばで言うと、要はまあ、例えば仕事の時もね、今は商品の開発の方に力を注力した方がいいのか、それとも、まあ、営業力をアップさせる、なんかクロージング力をアップさせるところに集中した方がいいのか、それとも今は、なんか人と出会うところに集中した方がいいのかっていうところとかですよね。で、それ、これってビジネスのフェーズによって変わってくるので、そこを、なんだろう、間違えちゃうと、結局収益上がらない。例えばですけど、結構まあ、ウェブのホームページの話でちょっとわかるかあれなんですが、例えばホームページに来て一定の確率で申し込みが入るというホームページができたとした場合、そのホームページの改善ばかりにそこ時間かけても仕方なくて、今度はその集客っていうフェーズに入っていかないといけないんですよね。要はそのホームページを見に来る人を集めるっていう作業をいっぱいやっていかないといけないんですけども、いつまでもそのホームページの改善の方ばっかり力入れたりとか、で、あとは、もっと人と会わないといけないのに、その、商品の改善の方ばっかりやってるみたいな感じですね。で、売り上げ欲しいのに、そこばっかりやってて、結局、肝心要の人と会うっていう作業をやってなかったりとか、すると、なんか、仕事頑張ってんのに、売り上げ増えないみたいな感じですよね。だそこのポイントがどこにあるのかを早く見極めていくっていうこと。これが非常に大事かなっていうところですね。
まあ、普通に、例えば会社とかで仕事してても、仕事ができない人って、今、それやるみたいな仕事をずっとやってる人って、やっぱりいると思うんですよね。
はいはいはいはい。
それ今それじゃないよねみたいな。
はいはいはいはい。
そういうのをこう、なくしていくというか、逆に今やるべきことは何かっていうところが、的確に、はい、で、なおかつこう優先順位つけられる人が優秀な人だと思うんですけれども、
はいはい、
そこにこう一点集中していくっていう感じですよね。はい、
そうですね。で、そういう感じにしていかないと、さっきみたいにね、起業したての頃っていうか、まあ、まあ、ずっと定社やっててもそうなんですけど、基本皆さん忙しいと思うんですね。で、24時間しか時間がないので、で、一番最短で成果が出るところを早く見つけて、そこに集中するっていうのが、まあ、すごく大事というところですね。例えばで言うと、私も以前やってたのが、私の、ね、場合は、いかに、その人と、人前で話せるかっていうのが、結構、まあ、理事財団の仲間を増やすために大事かっていうところで、僕がやっぱり話す回数が、財団の会員さんが増えるっていうところにつながるっていうのがあったので、1年間で、まあ、100回喋ろうっていうのを決めて、やってたんですね。うん。で、そこに集中してやっていくと、まあ、それを、ま、発信したりもしてたので、あ、じゃあ、ここでちょっと喋ってくださいとか、ちょっとこの飲み会の前にちょっと話してくださいとか、なんかそういうのが結構来るようになって、で、そこに集中してると、まあ、そういう形でご縁がどんどん広がってくるっていう形ですね。なんで、やっぱ自分がどこの業務に集中するのかっていうのを、ちゃんと見定めていく。うん。で、それが、ま、本当に売上に直結してくるのかを、まあ、検証しながらやっていくみたいな、まあ、そんな感じですかね。はい。
今、その一点集中するべきところをうまく狙い定めるっていうところだと思うんですけど、一点集中した時の力って多分想像以上のものなんだろうなっていうのを思ったんですね。
はい。
で、これちょっとですね、話が違くなっちゃうかもわかんないんですけど、戦国時代の武将で織田信長がいて、はい、信長が桶狭間の戦いで勝った時って、確か兵力って言うんでしょうかね。
はい。
人の数で言うと5倍ぐらいの差があったのに、勝ってしまったのは、うん、もう一点集中で、そこをこう、突破したから、5倍の兵力の差を破って、勝ったっていうことがあったっていうのを今お話伺ってて思い出したんですね。
はい。
なので、一点集中ってそれぐらい力があるし、その突破すべき一点っていうのをうまく見定めれば、 すごく大きな成果になるんだなっていうのは、まさに本当にそうだなっていうのをお話聞いてて思ったんですね。
そうですね。で、やっぱビジネスってね、よくそういうね、そういう戦争とかと例えられたりしますけれども、やっぱり自分の持ってる手持ちの資源ですよね。兵力っていうのはやっぱ限りがあるので、うん。で、最初、ね、言ってます。まあ、一日の時間はどう頑張っても24時間しかないので、どんなに優秀な人でも、お金持ってる人でも24時間は変わらないので、その24時間をどこに振り向けるかで、やっぱり収益って変わってくるので、まあ、そこを一番収益が上がるところに集中させていくっていうところですよね。うん。これが非常に大事になってくるっていうところですよね。うん。
まあ、それで言うと、やるべきことはたくさんあって、やんなきゃいけないこともたくさんあるけど、まあ、実感に限りがあるっていうところが、多くの人のジレンマだと思うんですけれども、はい、あともう一つこう、ジレンマっていうんでしょうかね、悩みどころとして、
はい、
これ、自分がやるのが、めちゃめちゃ得意じゃなくて苦手なんだけども、
うん、
どうしてもこう、やんなきゃいけないみたいなことって、ひょっとしたらあるのかななんて思うんですけれども、
うん、はい。
この辺って、坂本先生だったら、こうするなとかってありますか？
あ、そうですね。で、その苦手なところっていうのが、当然まあいろいろ仕事やっていく中であると思うんですけれども、基本的にはこの苦手なところは、やらないっていう方向で、私たちはやるっていう感じですね。で、まあこれもその全体最適って中で、まあ、制約理論とも言ったりするんですが、その制約ボトルネックですね、苦手な部分ですね、例えば、お仕事で言うとなんだろうな。まあ、例えば私はもうすごい営業が苦手だと。営業が苦手っていう方は、もちろん営業頑張るっていう方法もあるんですけど、営業が苦手な人がそこを頑張っても、出てくる成果っていうのが限界があるんですよね。で、根っから営業マンみたいな人っているじゃないですか。
いますね。はい。
もう人ととにかく会うのが好きとか、飛び込みが好き、飛び込み営業好きみたいな人もいるじゃないですか。
はい。
で、やっぱそういう人に勝てないんですよね。うん。なんで、そこをやるっていうよりも、逆にそこはもう捨てて、例えば、人と会わずに営業できないかみたいな、そっちを考えるっていう方ですよね。必ずしも営業の手段ってね、人と会うだけじゃないので、うん。で、なかなかそのね、人と会うのが自分はね、億だったり苦手だなって思う場合は、例えば、チラシを巻く方を重視するとかですよね。あとは、ウェブをね、ホームページとかブログをね、書く方を重視するとか、ですよね。そっちの方をやっていくっていう感じで伸ばしていくっていう感じですよね。で、逆にまあ、ウェブとかが苦手な人はね、その人と会う方を伸ばしていくとかかもしれないし。あとは、そもそも営業がもう本当に苦手だったら、もう営業が得意な人と組んじゃうっていうのもありますよね。で、多くの人が、なんかできないことをできるようにすることを頑張りがちなんですね。うん、ただそれやっててもですね、あんまり成果が上がんないっていうのがすごく多くて、うん。で、ある企業家の人に僕言われたのは、自分の強みを伸ばすのは社会貢献になると。うん。ただ弱みを克服するのは、それは単なる自己満足って言われて、要は、できないところをできるようになっても、まあ、マイナスがゼロになるぐらいなんですよね。でも、できることを伸ばしていくっていうのは、それは、もともと1とか2の持ってるものを、3とか5とか10に伸ばしていけるので。そこが、まあ、非常に、まあ、大事になってくるなっていうところですね。はい。
よく、適材適所なんていう言葉もありますけれども、はい、やっぱりそれで言うと、まあ、自分の適材がどこなのかとか、うん、そういうのをよく自分で知っておくっていうのも非常に大事だと思いますし、
はい、
まあ、今お話伺ってて本当そうだなと思ったのは、自分が、こう、やらないようにすることを、いかにうまく、こう、取捨選択できるかっていう、すごく大事だなと思ったんですね。24時間の使い方の中で。うん、限られた、その24時間っていう時間ですとか、体力とかお金とかを、一番大きな成果を出すために使い、こなさなければいけないと思いますので、そういった時に、これをやった方がいいだろうとかっていうこともあると思うんですけど、これをやんないで、大きな成果を出すっていうような考え方もしないと、やること多すぎて、逆にいい成果につながらないとか、労を多くして、功を少なしみたいな、はい、そういうことって、往々にしてあるんだろうなっていうのはすごく感じました。
いや、本当にそうなんです。そこをどんだけ集中するかなんですね。あと、よくあるのが、例えば先輩の起業家とか経営者さんが、これやってうまくいったよっていう、だからこれやった方がいいよとかって言われたりするんですけど、例えばなんかブログ書いて自分は成功したから、あなたもブログやった方がいいよとかって、ありがたいことにアドバイスしてくれたりするんですけど、それが必ずしも一致するかどうかっていうのはまた別問題なんですね。いや、例えばブログ書くのがすごい得意な人だったらいいんですけど、そうじゃない人がブログで発信するとかってすごく大変で、そこがちゃんと分かっとかないと、要は、その人にとってはそれが成功パターンであっても、自分にとってのそれ成功パターンかどうか分からないので、だから、その苦手だなと思うところを克服するんじゃなくて、それは捨てるっていう勇気を持たないと、さっき見た時間が限りがあるので、なんかこの間も、なんだろう、なんかブログ、書くのに、もう4時間ぐらい筆が止まっちゃうみたいな人がいて、その私 SNS できないんですって言ってて、で、その人に、もうそれやめましょうって僕言いました。
そう
ですね。あなたの場合はやる必要ないですって。それだったら、どっか交流会1回でも行った方がいいし、人と会う方が、ね、人に電話1本でもする方がはるかに楽ですからって。っていうふうに言ったら、あ、よかったですって言って。結構ね、その方も女性の起業家の方だったんですが、結構なんか SNS をやらないといけないとか、インスタやらないといけないみたいな、なんかそういう、なんか新法みたいなのがあるんで、そんなにやらなくてもね、成功してるケイさんなんて腐るほどいるので、そうそうそう。そこが、すごく大事だなっていうところですね。
そうですね。今のお話で言うと、4時間って、4時間あったら何ができるんだろうって考えちゃいますもんね。
そう、そうなんですよ。だから、そこにね、こだわり続けるってすごい無駄なので。
そうですね。そのこだわりどころって結局、あれですよね。その4時間かけてでも苦手を克服するのが、本当のこだわりどころかどうかって、ありますね。よりもその4時間かけて、どんだけ大きな成果を出せるんだって、そっちの方に、何をやったら大きな成果を出せるんだっていう方にこだわる方が、正解かなと思ったんですけども、今ちょっと、思ったのはですね。
はい。
何にこだわるかっていうときに、結果にこだわんなきゃいけないのかなと思ったんですね。
はい。
自分がどれだけこう成長できたかとか、改善できたかとか、苦手を克服できたかっていう、はい、まあ、それ達成感とかあると思うんで、すごい素敵なことだとは思うんですけれども、
はい。はい、
ただ、企業の成功っていう観点で言うと、出したい成果以上の成果を出すためには、
はい、
今何をすべきかっていう、その結果にフォーカスしないと、なかなかこう取捨選択ってうまくいかないんじゃないのかなっていうのを思ったんですね。今ので言うと、ブログ進められて、まあ、すごく素直な人だと思うんですよね。だから自分もせっかく教えてもらったし、やんなきゃいけないなと思ったけれども、成果が出ないと。なんで、まあそれはもう、できないことをできるようにするっていうところにこだわるのではなくて、自分がブログでやろうとして出そうとした成果をブログ以外でどうやったら出せるだろうかっていう、その成果とか結果にフォーカス しないと、なかなかこう、いい時間の使い方できないんだろうなっていうのを今すごく思いました。
そうですね。なんでやっぱりその辺が、まあどこにフォーカスさせていくかっていうところですね。で、その、フォーカスした結果、全体が良くなるところがどこなのか、その一点をちゃんと見極めていくっていうのが、その全体最適っていうね、その制約理論の考え方なので、まあ、そこをやっていくっていうのは非常に大事になってきますね。
そうです。なんか、木を見て森を見ずってまさにそのことなんだっていう。
そうですね。まさにそうです。皆さん目の前の木をね、切ることばっかりになるんですけど、大事なのは森全体を見て、ね、森全体をどう活用していくかっていうことが大事なんで。それができるかどうかはやっぱ大きな違いになってきますね。
沖縄県で言うと、
はい、
まあ、これは起業家の方には、まあ、参考としてお届けできる話かなと思ったのが、まあ、東京でもそうかもしれないんですけれども、沖縄県でも慢性的な課題というか悩みとして、はい、とにかく仕事量に対して人手が不足しているっていうのがものすごくあるんですね。
はい、はい、はい。
平均所得が沖縄県って、やっぱり日本の中では低い方なんで、まあこれはちょっと改善しなきゃいけないと思うんですけれども、低い方なんで、はい、それに相応して、やっぱりそのアルバイトの方の時給っていうのも、一応安いことは安いんですよね。
はい。
ただ、やっぱり本当に仕事が、あるんだけど、人が足りないところって、場合によっては東京以上の時給を支払ってる業種とかもあったりするんですね。
すごい。はい。
それぐらい人手が慢性的に足りないとか、っていうのがあるんですけれども、まあ、今ので言うと、 もう人手が足りないっていうのを一つ例にとると、そこが今ボトルネックになってしまってるので、
うんうん、
もう選択肢としてはもう二つしかないと思うんですね。
はい。
を沖縄県外から連れてきて働いてもらえる人を連れてくるか、
はい。
もしくは人をそこに入れなくても機械とか AI とか何か仕組みとかで人がいなくても進むようにするかって、このどちらかかなと思ったんですね。
うんうん。はい、
なので、なんか人がいないから、例えばこう、無理やりこう、業務の効率化をしようとか、なんか人がいないから、なんか、時給をこう、ただ、まあ言い方あれですけど、いたずらに上げて、なんとかこう、沖縄県内からこう、働いてもらえる人を探そうとかっていうのも確かに大事なのかもしれないんですけども、
うん、
そのボトルネックっていうのをこう、しっかり 見定めたときに、全体最適っていうのを考えたときには、やっぱりこう、やるべきことっていう選択肢がおのずとこう、見えてくるというか、明確になってくるのかなっていうのを思ったんですね。なので、その、これから、起業される方っていうのは、まあ、沖縄県で起業される場合で、沖縄の、まあ、企業とか、社会とかを相手にするときっていうのは、やっぱりそういう今ある沖縄県のお客様が持ってる課題をどうやって解決するかっていうときに、この、全体最適とか、ボトルネックとかっていう考え方って、うん、お客様に提案をするときに、その提案の、はい、核になるって言うんでしょうかね。提案するときに非常にこう、いい材料になるのかなっていうのをすごく思ったんですね。
うん、はいはい。
お客さんがこう抱えてる課題のボトルネックこうですねみたいな話をすると、
うん、
それをこういうふうに改善できると生産性上がりますよみたいな話が、シナリオができて、すごくいい提案になるのかなっていうのを今すごく感じました。
そうですね。そこの部分がやっぱりね、提案できるかどうかで、まあ、仕事の質っていうのも変わってきますし、で、やっぱり企業家ってまあ、リーダーだと思うので、やっぱそういう人がその全体を俯瞰して、どこに集中するかっていうのを見定める目を持っとかないと、どんどんいらないところとかいらない業務に時間とかお金とか労力っていうのが変わってくるので、やっぱりこの全体最適の考え方っていうのは、これから起業を考えている方とか、ね、実際もやっている方には、まあ非常に大事な考えなのかなって思いますね。まあなんでね、まあ世界でも250万部以上のまあベストセラーになっているというような形ですね。
ありがとうございます。まあ私もあのザ・ゴールをですね、まあこれたまたま縁があって読んだんですけれども、まあ今お話伺って改めてですね、まあもうちょっとこう読み方が浅かったのというか、うまく活用しきれてなかったなっていうのを改めて勉強させていただきました。ありがとうございました。
はい、ゴールドナット博士のね、著作は、まあ、ザ・ゴール以外にもね、他のシリーズも出てるので、ぜひその辺読まれると、結構この全体最適の理解っていうのが、まあ、すごく、深まるんじゃないかなと思いますね。
そうですね。まあ、純駆動書店さんに伺っていただければ必ずある本だと思いますので、はい。ぜひそちらでお買い求めいただければと思っております。今日の内容は以上になります。今回の内容があなたの企業の成功の役に立ちましたら、嬉しく思います。この番組では、あなたの企業の役に立てるようご意見ご質問を募集しております。インターネットで、立志財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。その時には、お問い合わせ内容の欄に、ラジオ企業塾についてとご記載ください。次回もあなたの企業の成功の役に立つ内容でお届けいたします。では、坂本先生、本日もありがとうございました。リスナーの皆さん、
ありがとうございました。
リスナーの皆さん、聞いていただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。
今回の番組はいかがでしたでしょうか。あなたの企業へのヒントがありましたら幸いです。なお、坂本のりひこへの質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は、世界中の一人一人が志を実現できる社会をつくる立志財団がお送りいたしました。